ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日は久しぶりにまた自転車で川崎に用事済ませに行ったんですけど、台風やら何やらあったじゃないですか。で全然乗ってなかったのもあって1週間ぶり10日ぶり結構間空いちゃったんだけど、で、しばらく乗っていなかったからと思って、一生懸命空気をしっかり入れてたんですよ。
はい。
で普通の自転車とかってあんまり圧力とか気にしないで入れちゃうけど、ロードバイクって、8気圧だったかなぐらいに、まあ、パンパンなんですよ。
うん、
で、本当に走る人ってなんか毎日とか入れるみたいなんだけど、僕はまあ1週間に1回ぐらい見て、でも1週間してるとね、もう4気圧とかそんぐらいになっちゃってるのね。
結構ね、減りますね。うん、
で、やっぱりね、気圧が低いとやっぱ、まあ、乗り心地は良くなるんだけど、
うん、
やっぱり、転がり抵抗が増えるから大変なんですよね。だから豆に入れた方が楽ちんに走れるんだけどと思って久々に入れたらもうやっぱ2気圧割ってたのかな。で
それは
せっせと入れまして、はい、しっかり8気圧久しぶりだし軽い方がいいやと思ってパンパンに入れてたんですよ。
うん、
そしたらね
なんとなく話の、はい、
振動がものすごくきてですね、歯がみたいな。
歯ですか。歯言ってください。
まだ言ってないんです
か。言ってないですね。だって週末は固定行ったでしょ、
うん、
で連休で休みだったじゃないですか。で今日行けばよかったんですけど、今日ちょっと昼間用事しないといけなかったので結局行けずで、まあ明日行けばいいやなと思って、常時痛いわけじゃないんですよ。全然歯のこと忘れてたんですけど、まあ、久しぶりに自転車だなと思ってわーいっていう感じだったんですけど、
自転車の振動
で、うち家を出ると大概下りなんですよ。どこ行くにもまず最初下りなんで軽快にカーって走り出してですね、で一箇所こう歩道に上がんないといけないとこがあって、
はい、
まあ、当然スピード落としてゆっくり上がるんですけど段差があるじゃないですか、
はい、
ゴンゴンってなった時に歯にガンガンってきましてですねものすごく痛い思いをしてですね、でそれからなんかすごい気になっちゃってちょっとしたこうデコボコのとこ走ってもガンガン響くような感じがして、
うん、
空気入れなきゃよかったとか思って後悔した半助です。
お疲れ様です。僕も似たような感じで、まあ、固定の準備とかなんかあって、ジョギングがね、1週間以上ちょっとできなかったんですね。一応夜中にテクテク早歩きというか、早走りというか、早走りじゃない、うんうん、遅走りというかしてたんですけど、
うん
うん、昨日、夜に久しぶりにちょっとだけ余裕があったので、
うん、
走って、で
うん、
そしたら今朝左足のふくらはぎが猛烈につりましてイテテってそれで目が覚めたんですね、目覚まし時計のように
ちょうど、ね、あれ目覚まし時計ですよ本当ね。
で、うん、もうやっぱりね30分ぐらいは痛いじゃないですか、
うんうん
うん、もう足を引きずりつつ仕事に出かけたんですけれどもで今日は撮影だったので、
はいはい、
撮影いろいろ、まあ、学校写真なのでいろいろあっち歩いたりこっち歩いたりっていう感じだったんですけど、
うんうん、
そしたら夕方に今度右足のふくらはぎがつりまして、
うん、
今両足痛い、
そうなんだ、
はい、
結構増えてるとなりますよね。
あ
そう、ちょっと涼しかったからかな、
うん、そうです
ね、もうなんかここ数日で一気に寒くなってきた感じですよね。
そうですよね、うん、
はい、年寄りの冷や水と言われてます。はい。そんなこんなん、
はい。 今日バイト先で、
うん、
帰り際に今度休みの日に、
うん、
会社では健康診断なんですけど、
ほうほう、
私休みだからいいやって思ってたんですけど、
うん、
じゃあ高野さんその日は午前中出勤してくださいって言われちゃいました。
そうなんだ。
日にブルーになってしまいました。
休みなのに行かなきゃいけないの？
そうなんですよ。なんかね、まだ休みにするけど、来たかったら来てねぐらいだったら納得できるんですけど、
うん、
出勤してくれって言われちゃって。
そう、
しかもその後また5日ぐらい休みないんで 10連勤ぐらいになっちゃうんですよね。
ああそうなんだ。へえ、
う
ん、
だからもう
それちょっとしんどいね。
ええー、もう一気にブルーになってしまいました。高野です。まあ健康診断は皆さん受けてください。
はい、もう20年ぐらいしてますね。ああでも1回したらちょっと学校の勤めてる学校の関係で。
あでもあれですよ、市から来ません？なんか検診に。
あ、来てます、来てます。はい。
まあ行ってください。
はい、わかりました。
一回胃カメラとか飲んでみる体験
を、ね、
期待しております。
はい、いやいやだな。
あれでも何歳かからはそういうのも入ってくるのね。もう僕も入るのかな。40
ですよね。
あ、じゃあもう入るんだ。
うん、
バリウム飲んだりね、
うん、
バリウム飲むのはいいけど胃カメラ飲むのはちょっと怖いね。
バリウムはなんか子供の頃に散々飲まされた記憶がある。
ああ
嫌だ。あれも嫌だ。
もうでもそうだね、僕もバリウムってスノーさんと一緒に勤めてた時に一回やってたのが最後かも。
それは結構昔ですね。
いやでもね、会社っていいよね。そういうのしてくれる
からね。まあそう、まあ、ね、からね、う
ん。なんだかんだ言って。
はい。
まあでも体の中もね、覗いてみてください。
はい。
はい。まあ今回はですね、前半は冒頭ちらっと出ましたが、スノーさんの個展行ってきましたので、はい、本当は終わってこんなでしたみたいなご報告みたいな形にしたいですが、ちょっと収録のサイクルと配信のサイクルの関係から、まだ開催期間中なんですけど、これが配信される時には終わってるのか。
はい。
ですね。
ですね。
本当の開催期間はそこで終わっているんですが、はい、延長になったということで、
うん、
今月いっぱ
い
は見れると。
はい。そうですね、21日かな。
うん。
火曜日。
はい。
10月の21日の火曜日に、うん、から、まあ、常設展っていうのに、あ、火曜日、ごめんなさい。21日だと違う。何言ってんでしょう。
火曜日、20日？
火曜日、20日。うん、はい。20日から、31日の土曜日までを常設展示期間という形にして、
うん、
展示します。なので、日月はお休みなので、
うんうん、
今度こそ間違わないように、うん、25日の日曜日と、26日の月曜日はお休み。
うん、まあでも続けて言ってしまうと18、19もお休みで25、26お休みで、まあ20日から31日の期間が、はい、会期延長みたいなもんですよね。
そうですね。で一応時間がちょっと短くなりまして、
うん、
12時から、18時夜夕方の6時までなんですが、
はい、
ちょっとギャラリーの都合で不定期に、まあお休みになったり、ちょっと早めに閉まってしまったりという可能性が、常にありますので、
なるほどね、
必ずギャラリーにちょっと電話をして、
うん、
12時過ぎじゃないと人いませんので、
はいはいはい、
とりあえず12時過ぎに電話してもらって、
うんうん、
今日は何時ぐらいまで OK ですかという、
うんうんうん、
ちょっと。あと12時過ぎても次に電話して全然出なかったらその日はもしかしたらお休みかもしれないとか。
ああそうなんだ。ちょっと怖いね。
えっと まあそういうわけなので、うん、多分24日の土曜日は僕はいようと思っていますので。
あ、そうなんですね、はいはい、じゃあ24日が狙い目かもしれないですね、
はい、
はい、ということで、まあ、31日までちょっとチャンスがあると。まあ、一応、会期は過ぎているので、
はい、
まあ、ギャラリーが不定期な状況で見れる感じなので、はい、あらかじめ確認していただいて行っていただければという感じなんですね。
はい。
はい、まあ、それで行ってきたわけですが、まあ、ゼロだと思っていたのが中継できちゃいましたね。
はい、そうですね。
あの、見ました、はい、その中継した時のやつ。
あ、僕ですか。
うん。
あ、見れるの？いや、見てないです。
見れますよ。
はい、
フォトスクランブルのバックナンバーのページ行ってもらえば、トップページのところも外しちゃったんであれなんですけど。
はい、あ、そういえばありましたね。再生ボタンがついてたな、
うん、前まで。フォトスクランブルのバックナンバーのページ行っていただくとですね、
はい、
もうライブ状態じゃないんですけど、ちょっと待っといてもらうとですね、今までやった分の、残っているやつがありますので、そこでもう一度ご覧いただくことはできるようになっております。まあ、ちょっとこれ外しちゃうかもしれないので、もしかすると、はい、どっかから見れなくなっちゃうかもしれないので、今月中ぐらいにチェックしてもらえればと、
はい。
まあ、でも結構聞こえてるっちゃ聞こえてるね。なんか音がいろいろ問題になってたけど、
はい、
まあまあ聞こえるじゃんみたいな感じだった
の。ああ、よかったですね。
うん。まあでも、なんか間抜けな絵面から始まる3人並んでね。なんか見て、もう最初にその、結局そのカメラがついてるパソコンに今自分たちのが今どんな状況になってるか見えたじゃないですか。なんかすごい間抜けな状態とかいう感じがして思ったんですけど。で、どうですか、結構、まあ、中継した日も、リスナーさん3名、まあ、リスナーさんと言っていいのかどうかわかんないけど番組にもはい、いろいろメールをいただいているミリアクーニャさんが、
はい、
飯田橋の方でホテル取られていて、チェックインした後にツイッターで今ここってあげたら、
2
人の方が連れたと。
あ、そういうことなんだ。
そうそう、
すごいですね。
あ、そこにいるんだみたいな感じで、じゃあお茶でもどうですかみたいなとこから始まったらしいです、どうも。そう、そこからなんか、うん、だからあのアンさんが、
はい、
なんかすごいとこに来ちゃいましたみたいなコメントされていますが
そう、そういうことだ。
そうですね。で、あのもう一人いらしたスキームさんがね、
はい、
持ってきてくれたパソコンで、
はい、
生中継をしていただいて、はい、2カメ状態で、
そうですね、すごかったですね。
やっていたんですが、はい、まあ、僕らが設置したカメラはもう固定だったんですけど、スキームさんが手持ちでやってくれてたので、
はい、
話をしていた写真とか、
うん、
アップで見せてくれたりとか、いろいろそれに合わせてこう流してくれていたので、はい、見てる方はちょっと楽しめたんじゃないかなと思うんですが、まあちょっとこういったあれは次回また早めにセッティングをして、
はい、
もう一度チャレンジしてみたいなと思ったんですけどね、はい、どれぐらい今来られてるんですか、感触として前回と比べて。
ね、あのやっぱりちょっとややおとなしめな感じはするんですけど。
ああ、そうなんだ、うん、そっかそっか。
そうですね、なんとなくあの前獣医さんの日本サロンでやった時に、ここにいると不況がわかるって言ってましたけれども、まあ、あんな感じはちょっと気分的にはあの感じましたね。
ああ、そうなんだ。
なんとなくおとなしいっていう。
なるほどね。
まあでもその代わりこう固定客といいますか、いつも来ていただく方はかなりのあのこうパーセンテージといいますか、かなり 構もう必ず来る方は来ていただいて、コンスタントに来ていただいてたので、
うんうんうん、
それはそれでとても嬉しいです。
なるほどね。あ、そっか。じゃあフラッと入ってくるような人が前回に比べると少ない感じ。
そうですね、ちょっと少ない感じはしましたね。ちょっと原因はよくわからない、
うん、
あの今回リピーターで来た人で、うん、最初に来た時にあの表に下にある看板がすごく良かったので来てみたんだよっていう人もいたんですよね、
はいはいはい、
なんかちょっと、うんうん、まあ、看板に使ってる写真とかにもよるのかなっていう。
ああ、なるほどね。
まあ、あのポストカードそのものは、うん、あのこうリピーターの人とかはすごくいいって言ってくださる方は多いんですけど、
うんうん、
看板として見た時にちょっと暗かったかなっていうか、選んだのがね。
あれもっとなんか大きいの使えばよかったんじゃないの？
大きくってことですね。
うん、
まああれはギャラリーの方で用意しているので、
ああっていうか、あの看板の中にいっぱいいっぱいこう、
ああ、うん、そうなんだけど、うん、あれギャラリーの A4 のプリンターで手作りなんですよ。
ああ、
まあ自分で作ってきゃいいんですけどね。
うん、
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 まあそれでも A3 だから。まあ、A さんだったら倍になるから大きいか。まあ、確かにそれは言えます。
うん。もうちょっとなんか、こう、遠目でもその写真がわかるぐらいにして、バーンと置いといたら。
ええー。確かに。
そっか。じゃあやっぱこう、ギャラリーをて、こう、ふらふらっていうあれも変だけど、こう、見て歩いてるような人たちは、今のところ少ないような感じ。
まあ、あそこにいつも回ってくる人は、普通にちゃんと来てますけどね。
ああ、そうなんだ。
なんか、こう、たまたま通ってみましたっていうか、
うんうん、
そういう人は少ないかも。
ああ、なるほどね。
感じ
を
しましたね。
うん、
まあ、あの、まあ、たくさん入りゃいいって思って
たね。まあ、そうですけどね。
はい。
うん、
う
ん、なんか、だいぶね、ツイッターなんかでも、もう、ポストカードすごい良かったとかね、フレームに入れても飾ってありますとかって、メッセージが入ってました。
はい。そう、ポストカードは、週末に結構売れまして。
おぉ、どれぐらい出たんですか？
ね、まあ、十数枚は出ましたね。とりあえず、一週間分の交通費はなんとか取ったんかなと思って。ちがらい話でしょ。
なるほどね。
はい、
でもなんか、全部出したのが失敗だったかもみたいなお話あったじゃないですか。
うん、まあそうですね。
今どんな状況なんですか？
今はね。
揃えてんの？
あ、一応、うん、在庫を足して、起きましたので。
あ、じゃあ揃ってるんだ。
揃ってます。
ああ、そっか。そうね。でもなんか、僕はあれすごい、揃ってるのがいいなと思ったけどね。
はい。
まあ、そのね、作品自体、手が出なくなっちゃうっていうのもあるのかもしれないけど、うん、でも、どうだろう、ふらっと来て、買う人ってそんなにいないじゃないですか。
う
ん、
まあそうですね。
うん、でも、ポストカードだったらフラット来て500円だったら買うかなと思ったんですよね。うん、で、なんか、
ね、
気に入った作品があったらそれが買えるわけじゃないですか。全部揃ってるとね。
うん、そうですね。
あれはすごくいいなと思って見てたんですけどね。
うん、全く初めての人が2枚、うん、2枚買ってったりしましたからね。
はいはいはいはい。
うん、
あれは良かったなと思いました、見てて。
で、まぁ、ちょっと後からチラシとかも作ったんですけれども。
おぉ、そうなんだ。
まぁ、チラシっていうか、あの時作ってた、
うん、
見取り図あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あそこに、こう、価格とか、うん、電話番号とか入れたりして、
おぉ。
チラシにしてみました。
なるほどね。そこそこ。まぁ、今回は、なんだろう、こう、中継した時も話したかもしれないけど、なんか個々の一点一 点っていうよりは全体でこう一つのお話にが作れそうな感じの作品だったかなっていう感じがしたんですけどね。
はい、うん、まあ、あのだといいんですけれど、なんか、ね、僕の知り合いってみんな写真家だったり写真家、
はいはいはい、うんうん、
そういう人たちはね非常にね、
うん、
あの非常にいいって言うんですよ。
ほうほうほう。
今までで一番いいとか、分かりやすいっていう、まあ、ストレートなあれもあったりして、
はいはいはいはい、
いいっていう人が多くて、
うん
うん、あの、あともうはっきり、こう、はっきりしてる写真が私は好きって言われた人もいました
けど。ああ、そうなんだ。
もうちょっとはっきりしてたいとかいう
人も。やっぱりそういう方もいらっしゃるんですね。やっぱりね、
あの、かなりこう、割とも具体的にものが映ってる感じが出てきてるの、
うん、
多いので、
うん、
まあそういう点では、布石さんも言ってたけど、
うん、
まあ、一つ一つちゃんとわかるっていうか、主張があるっていう。
うん
そういう声が出てる反面、やっぱりあの、ちょっとそれが強いかなって思う人もいるみたいな
感じです
ね。ここら辺が難しくて、まあちょっと、いろんな作品を作ってる、まあ偶然回ってきてた人で、
うん、
まあ、彫刻とかインスタレーションとかやってる人が、
うんうん、
もう、そういう話をしてたんですけれども、
うん
うん、いや写真って何でもかんでも写りゃいいってもんじゃないんだよねっていう話をしてまして、
はいはいはい、
結構あ分かってくださってるなと
思って。おなるほどね。
で、うん、まあいろいろそう、その世界写真を巡る世界情勢のところまで話がいって、日本はダメなんだけど世界はこれから、世界のアートシーンは写真だから頑張れみたいなこと世界か
日本はダメなんだ、
日本はダメって言ってますね。
あ、
まあその方はなんかあの、なんだっけ、ベネチアビエンナーレとか、
うんうん、
行ってみたんだよとか言ってましたけど。
おお、そうなんですか。へ
ぇー。すごい面白い写真がやっぱりあるよって。
へ
ぇー。っていう話をされてまして。
うん、うん。ねぇ。
まあ、結局、あの、結論的には、日本人は写真撮るの好きだけど、写真を見るのは、まだまだだねっていう話で、鑑賞するのは。まだだねっていう、
なるほどね、
いうところに落ち着いて、
うんうん、
わははと笑いしょうがないよねっていう感じ。
ああ、そうか、その見方っていうところね、うんうん、
鑑賞するっていう文化って言いますかね、
うんうん、
絵とかね、そういう、あ、いわゆる日本でいう美術館に非常にポピュラーにある、
うん、
とかそういうものは鑑賞する対象なんだけど、写真はどうもそうではないらしいっていう、う
ん、
こういうところに落ち着いた。
なんでだろうね。前小関さんが言ってた、そのカメラがいっぱいありすぎる
からなのかな。あ、まあ、っていう、
うん、
うん、あとまあなんか国民性みたいのがあるのか、
うん、
まあその方は機械好きなんだよ日本人はっていう話をしてましたけどね。
あ、メカ好きなんだ。いや前にも話してるかもしれないけど、その写真を飾るっていうことをね、
うん、
なんかあんまりないんかなっていう気はするけど、なんか家族の写真とかさ、そこら辺を飾ってる方は、
うん、あ、そうですね、
見るけど、
それも意外とす、あ、どうするか、あ、いるか。あ、うちも飾ってるわ。
だ、家族の写真はあるけど、
あ、
例えば、
あ、そう、
ご自身が撮ったそれ以外の写真を飾ってるとか、極端な話誰かの作品を飾ってるとかっていうのはあんまり見たことがないんですよね、僕の知り合いの中では。
はい、
でもっと言ってしまえば、その写真を買うっていうことをしてる人がいない。
はい、
僕自身もない。まだね。
はい、
うん。だからそこら辺が、 そう、まあその方が言ってるまだまだっていうのはちょっと違うかもしれないですけど、うん、うん、どうなんだろうねっていう、
うん、
まあその写真に限らずこう家に何か、アートなものを置く、
うん、
でも小物とかインテリア系みたいなのとかだとなんか飾ったりとかってするじゃないですか、
うん、
絵とか写真とかっていうのもなんかそういうところに入っていけるといいのにね、
うん、そうですね、
うん、なんか、
はい、
スノーさんのなんか小ぶりだし飾ってて、
う
ん、
はい、
すごくいいんじゃないかと思うんですけど、
はい、ですね、お安くしております、うん、本当にお安くしておりますっていう、
うん、
まあただ家の事情とかね、まあいろいろあるので、
うん、
一応日本の家屋事情というかそういうのに合わせたつもりでは、
はいはいはい、うん、うん、
まああとはなんていうんでしょうね、こう気分がその作品にぴったりだっていう人がいたら、
うん、
僕のは1点だけ買っていただいて、あと、なんていうんでしょう、フレームを使い回して、中だけ買ってもらうっていう、
はいはい
はい、僕マットになってますので、
うんうん、
それだとフレームの分がかからないから、ちょっと安くなるん
です。ああ、なるほどね。
うん、でそういう風にして、どんどんコレクターはコレクションしていただいて、例えば、今の写真を、は季節が変わったら次に変えようとかね、
うんうんうんうん、
そんな風に見てもらえるとすごく嬉しいんですけれども
、うん、なんかそういうところにあれなんだろうね、まだ余裕がないんだろうね、
あ、そう、余裕っていうのもあるけど、まあ、ますます、まあ、そのデジタル化の世界っていう世間で、うん、こう一つの、画像っていうのが3秒ぐらいとか、
うん、
眺めて5秒とかそういう時代 に生きてるっていうのもあるのかなっていう気はします。あの写真展見てても、
うん、
あの写真展を見に来る人を見てても、
うんうん、
本当はあのね、あれライブで言ってましたけど、
うん、
もうあの後もっと早い人いてみましたけど、
ね、ああ、そうなんだ。
はい、
もうシャーっと。
うん、もう3秒ぐらいです。あそこだってほら、歩くと何歩ぐらいなのね。十何歩で一回りできるじゃないですか。
うんうんうん、
一回り十何歩でして、あそこを読んで、
うん、
で、さよならって言って返してきます。
うんうんうんうん、
まあ、興味があるかないかっていうのもあるのかもしれないけど。
うんうん、
でも忙しそうに見てる人の方が多いのがちょっと気になります。
なるほどね。でもなんかこう飾った時ってさ、こう、はい、その前に座ってなんかずっと眺めるとかっていうのはなかなかないだろうけど、こう生活の中にその飾ったものがあるとこう必ず目にするじゃないですか、
はい、
その飾る場所にもよるけど、
はい、
だからそういうふうにこう常にこう目に入るようなところに飾ってみるとまた違って見えてくるんじゃないかなっていうのはあるんだけどね、
うん、
うん、なんかそういうなんかいい作品を一つでもこうポッと置いてみるっていうのはね、なんか生活の中に入れてみるのは面白いんじゃないかなとここのとこ思っているんですが、
はい、
うん、まあそんな感じで、後半はその写真の話をですね、その生活の中にある写真ってどんな風になってるんだろうみたいなお話でいきたいと思います、
はい、
て後半ですが、これは前にもやったという話があるんですが、家族アルバム、
はい、
まあ、まず家の中にある写真って、まあ、さっきちょっとお話しましたけど、やっぱ家族の写真がね、
うん、
まあ、一般的には一番多いかなと、
はい、
僕らみたいにいろんなもの撮ってる人はいろんなものがあるかもしれないですが、まあ、どのお宅にもあるであろう写真といえばやっぱり家族写真だと思うんですが、アルバムを作ってるかみたいな話をしたんですよね、前はね。
そうですね、あのフォトスクランブルの方で。
あ、そっか、
はい、
家族アルバム作って、高野さんある？
うん、だから小さい時のはあるんですよね、私たちが。
はいはいはいはい、
うん、でまあ大体みんなあっても中学生ぐらいで止まっちゃってますね。
ああ、なるほどね。
大体自分でね、中学生ぐらいになったら、まあ、その私より後の世代でプリクラ世代とかいうのはまた別としても、うん、あんまり自分を撮ろうっていうことをまずしなくなっちゃうし、
うんうん
うん、あってもあのアルバムに収まる程度の大きさでしかないから、
うん、
あ、まあ、あ、そっか、飾るっていうことで言うとね、で、まあ、あのね、自分で自分のアルバム作る人もそんなにないし、
うん、
まあいる、まあね、下の世代といるかもしれないんですけど、
うん
うん、まあ、私もほとんど自分を撮ってないですしね、
あ、
うん、だから、うん、家族のアルバムとしてはないけど、まあ、自分のね、アルバムの中で、自分のアルバムの中でね、
うん、
家族を写ってるっていうのは前も紹介したように時のようにありますけど、
うん、
うん、お前家族揃ってとかいうのはね、
うん
うん、ないですかね。
でもそのアルバムってさ、はい、昔僕らの子供の時代ってなんかすごい分厚くて、
そうですね、
薄いフィルムをベリベリって剥がして、
味に挟んで
みたいな、
はいはい、
今ああいうのを作ってる人っているのかね。
うーん、あの最近スクラップブッキングとかって言って、あの、いろいろクラフトしたものを一緒に貼り付けたりとか、まあ、
はいはいはい、
あの雑誌のレイアウト風にするっていうのがありまして、それをやってる人はね、かなりやってるなっていうのはあります。
それはああいうアルバムを使ってっていうこと？
まあ、あそこまで分厚いね、なんか刺繍が施されてるのは使わないで
うんうん、うん、
まあ、もっとライトなやつですよね。
はいはいはいはい、
うん、ただあの昔のね、分厚いので作ってらっしゃる方は今ね、そんなお見合い写真とかそんな
もう売ってるのは売ってるよね、
うん、
まだね、
売ってますね、うん、やっぱ誕生祝いとかね、そういうのには需要があるんで、
そう
か、うん、あの赤ちゃんが生まれたとかね、
はいはいはい、
そういうのは需要があるんでね、やっぱり。
ああ、なるほどね、
うん、
そっかそっか。いや、なんかああいうのアルバムっていうとああいうイメージがあるんだけど、
はい、
まあ、僕らの世代まででしょうね、きっとね、ああいう家族アルバムって言ってああいうものを思い浮かべるのって、
うんうん、そうでしょうね、
うん、でも実際どうなんだろうね、ああいうもので、まあでもあんだけ画さがあるからなんか大事にどっか撮っとくみたいな感じのものがあったのかな、うん
うんうん、そうでしょうね、
うん、
なんか今のこうクリアファイルみたいなさ、サイズでもあるじゃないですか。まあ中はちゃんと、
アルバム、
そういうのもあるし、まあ大きさ的に僕らがイメージしてるアルバムと同じぐらい大きいんだけど、要は表紙にそんな厚みがなくて、こう薄っぺたいやつとかもあるんだけど、
まあ収納性がいいっていうこともね、はい、あるんでしょうけど。
でもなんかその収納性がいいっていうのがなんか埋もれてしまいそうな感じもするじゃん、
う
ん、
そうですね。
だからなんかいっそのことを今この時代にああいうものをボンと買ってでもそんなのを何冊も買えるわけじゃないじゃないですか、3冊、まあ、せいぜい3冊ぐらいまでで、しってなるとそこでまた写真を選んだりとかさ、そういうことをしてなんか大事にするような気がしなくもないんだけどね、
うん、でもああいうアルバムってデジカメから撮った写真って似合わなくないなんかモノクロのね、
しちゃえば、
うん、いや、でもなんかデジカメプリント ってしたものってあんまり似合わないような気が、なんかモノクロでね手札で焼いてるのをいくつも貼ってるとか、うん、あと、
はい、
ねあの白枠で金で撮ったようなものをいっぱい並べてるとか言うんだったらまだぴったりくるんですけど、
あ、
うん、今のデジカメプリントみたいにねあの枠もなくて光沢でっていうの、うんただペタペタっていうのも面白くない、キヌメっていうのがねないでほとんどないですからね今ね、
まあでもインクジェットプリンターはキヌメ
はあります、
うんうん、あれはあのフィルムで合わせるペラペラってやつに貼ったらどういうことになるのかちょっと怖いよね
あ、
ま
あ、でもそのままですけどね、うん、昔の見ると、
うんうん、いやいやあのインクジェットで出したやつ
あれはちょっとね剥がれそうですよね貼り付いちゃうんですよね、
うん
うん、
とんでもないことにあのフィルムの方に染料が
したりそうですね
なんか10年後とか20年後にとんでもないことになってそうな気がしないでもないんですけど、まあ、そこら辺はでも一応考えてんのかなメーカー
でしょ
やっぱそうなのかなアルバム保存って言ってるのはねまあ、もう番組フォトスクランブルになりつつ
ある、
アルバム保存って言ってるのはどういうアルバムを指してアルバム保存なのかなとかね、
うん、でも退職具合でしょうね、
うん、
退職具合とかと大事のね、
うん、
あの退化し具合とかね、うん
うん、でももうあの手のアルバムって剥がさない前提で作るんじゃないの？
うん、まあそうですけどね、うん、あのただ貼り付けてるときにほらあれこれ、ま、順番間違えたとか
はいはいはいはい、はい、
まあ、やってしまってからああとか、うんうん、そういうことがそれがやり直せるっていうのがあれの、
うん、ああまあね、おでもそれぐらいだったら大丈夫なんじゃないの、まあ印刷してすぐ並びして挟んじゃったらまずいだろうけど
多分まずいですね、
うん、何日か乾かした後に挟んでったらまあそれが何年も経ってから入れ替えようなんて話になったら話は別だけど、
うん、は昔の、うん、それは多分普通のカラー写真でも何年か経つとかなりくっついてきて剥がせないっていう状態になりますね、
うんうんうん、もうねだからなんか今ああいうアルバムがもう一度こう見直されるっていうのはねあってもいいような気がしなくもないんだけどね、
うん
まあ、うちも言ってられないんだけど、結局、一番撮るのって、2歳、3歳ぐらいまで、
うん、そう。
そうですね。
うちはなんかもうちょっと撮ってますけどね。
おー。だからそうなった後って、どうなるんだろう、
うん。
っていうのもあるし、あの、震災の時にさ、
はいはい、
あ
一番なくなって困ったものって写真って言うじゃないですか、
うん、そうですね、うん、水害とかね、
それ考えるとああいうなんかプラスチックのああいうものよりもなんか残ってそうな感じしないあの分厚さが座布団みたいなやつがさ
まあどうなんでしょう、まあ、流されちゃったら申し訳ない
だけどなんかこう瓦礫の中をガサガサってやった時に出てきそうなのはさ、プラスチックのああいう写真入れじゃなくてさ、ああいう座布団みたいなやつの端っこが焦げてて、でも中の写真は何枚か見れるぞみたいなのがなんかイメージしちゃうんだけど。
まあそうなればいいですけどね。
もうそれの意味ではさ、もう一つ、はい、今デジタルになっちゃってるから、その家族写真、まあ、撮ってはいても、
うん、
結局プリントアウトしないで
そう
データとしてパソコンの中にだけ残ってるとか、
うん、
そういう状態の人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね、
はい、
あら
そうなんですよ、
そうするとやっぱ見なくなっちゃうし、あのアルバムってどれぐらいの頻度で見てたんだろうとか思うんですけどね、
私たちはあの引っ越しの旅だったような気がするんですよ。
ああ、そうか、高野さん。
うん。引っ越しがね、ほとんど7年か8年おきだったので、
うんうんうん、
その度にあのアルバムが発掘されて、
はいはいはいはい。
それでみんな見てたかなっていうのはありますね。
ああ、なるほどね。うん、そうか。
はい。
僕 ね、結構子供の頃はあのでっかいのをこうバサバサめくるの好きで見てたような気がするんだけど、まあある時期からそういうこともしなくはなってきてるんだけど、でもなんかあれちょっとワクワクする感じしません？
はい。
なんか昔の
そうですね。
写真を見るっていうね。
うん。
なんかああいうことが今は。まあ、パソコンでなんかひっくり返して、ああそういえばこんなのあったねってチラッと眺めてみたいな、
うん、
あのなんかワクワク感が昔の写真見てもあんまりしないのがもったいないなと思って、でももうちょっとプリントしようかなとか思ってるんですけどね、はい、
うん、
そう、このネタを上げたのもこの間帰省で、
うん、
あの自分の子供の頃のアルバムですね。まさにさっき言った座布団みたいな。
はいはいはい。
刺繍がもう、うん、素晴らしくて、芸術作品みたいなアルバムが家に、うちは結構あるんですよ。まあ父親が写真好きっていうのが。
はいはいはい。
で、
うん、
相当ちゃんとしてる感じなんですよね。
へ
ぇ。いまだに、あの、僕の、まあ孫の写真を送ると、
うん、
うちよりも完璧なアルバムが出来上がってて。
へえ、あの、座布団アルバムは？
いや、まあ、さすがにあの、普通の、こう、今は割と簡単かな、あの、ミニアルバムっていうか、
はいはいはい、
差し込むやつだったり、
うんうんうん、
それでも、あの、ペリペリって剥がすフィルムのアルバムになってる
やつなんだ。へえ、うんうん。
で、ちゃんと整理されてるので助かるんですけど。
お
でね、この子供の頃のアルバムが、まさしくその、素晴らしくてですね。っていうのも変なんだけど、
うん、
今ちょっとブログの方に写真を若干載せましたけれども、
うん
うん、あの、何気ないスナップとかが、今見るとものすごく貴重なものに、
はいはいはい。
ましてね。
なるほどね。
で、こういう写真が、やっぱり、この年になってみると、もう覚えてないんですよ、これ、当然。
うんうんうん、
2、3歳の頃の話なので、まだ弟がいないから、
うん、
多分まだ2歳ぐらいですよ。写真の中には弟が写ってないので。一番上の港の写真は多分 3つ以降だしね、弟が写ってるので、
うんうん、
はい。っていう、こういう写真たちが、いっぱいあるんですけども、問題はこれをどう受け継ぐかっていうか、うん、受け継がないかっていうか、
うんうんうん、
それをまた自分の子供にまた受け継ぐのかとか、捨ててしまうのかとか、
うんうんうん、
それを考えるとこう写真に携わっている人間としては、
うん、
すごくなんか重いものを背負わされています。
はい、
アルバムがね、もうね、多分、何十冊ってあるんですよ。
そうなんだ。
ね、うん、あるんで、
うん、
写真のね、持つ力っていうのが、
うん、
ほんとなんか博物館にでも寄付したいくらいですけど、自分で食べたら、まあ、寄付された方も困るだろうけ
ど。
で、ね、一つ面白いので、ね、うん、あの、うん、このカラー写真2枚あるじゃないですか。
はいはい。
はいはい、
これどっちが写ってるか、どっちが撮ったか分かると思うんですけど、
うんうん
うん、あの、父親が撮ってる方と母親が撮ってる方のアングルが見事に違って、
あ、そうだね、
これ感動しましたね、僕。
お
写真のセンスというか、何を撮りたかったかっていう、そういうね、あの、うん、あれが、前も言いましたけど、母親の方が写真的なセンスがあるっていう話が。本当にうちの父親は写真好きなはずなんですけど、
うん、
アングルとかそういうセンスから言ったら全然ダメです本当によくわかる
そういう話はするの？
いや、しませんけどね。
あ、そうなんだ。
しませんけどね。でもなんかあの一緒にたまに一緒に写真撮りに行くこともあるんですけど、最近、最近っていうか、あの、帰省した時に、
うん、
その山に登ったりとか、
うんうん、
もう本当に下手で、
そんなんだ。
うんざりします。っていうか、これどう、これ、こんな、これでいいっていう、まあすごい大雑把な人なんですよね。
はいはいはい。
絵を描くときは、すごくちゃんと見て描いてんだけど、
うん、
当然ですから、
うん
多分時間かけないとよく見れ、よく、時間を、見ることに時間をかける人で、
うんうんうん、
一瞬でなんか捉えるっていうのはすごい苦手なんだなっていう
感じ。ああ、なるほどね。
しますけどね。
このでっかい牛乳瓶みたい、牛乳のなんかステンレスの素敵ですね。
です。魔法瓶ですね。
魔法瓶ですか。
魔法瓶です。
なるほど。
覚えてないかな。
なんかハイジに出てきそうな。
あ、そうだね。かすかにこの隣の青いやつはなんとなくあるけど、こっちの銀色の光ってるでっかいのはあんまり。
いやー、でもなんかこれはモロコ昭和のピクニックみたいな感じだよね。
あるんですよね。
ピクニック自体がかなりね、昭和のことで。
ピクニックって言葉自体がね。
はい。
今言わないもんね。
塔の、塔からなんか網のバスケットがあってね。
なんか
サンドイッチ持ってね。
そう。
っていうのがね。絵に描いたような。
はい。後ろに車の、車の宣伝みたいですよね、
ああ、そうだね。はいはいはい。
なんかね。
中央出かけましょう、みたいな感じで。
もうね、でもこうやって見れるっていうのは、やっぱちゃんと、
そう。
子供にしてなきゃ見れないんだもんね。
すごい幸せな気分になりますね、これ。今の年で見ると。で、僕の姪っ子とか、まあ、ちょうど、帰省でみんな揃った日があったんですけど、
うんうん、
姪っ子とか、まあ、うちの息子とかで見てて、
うんうん、
大騒ぎしながら見れましたし、
うんうん、そうだよね、そのアルバムをみんなで囲んでみて、その話とかがね、うん、またできるしね。
まあ、当然、おじいちゃんおばあちゃんというか、僕の両親なんかも、ちょっと記憶が、いろいろなんですけれども
、うんうん、
でもこれ見るとこれはどこどこでこう行った時だとか、
うん、
はっきり分かってることははっきり言ってくれますし、
うんうんうん、
自分の記憶でちょっと違うこともいろいろ分かったり、
うん、
訂正ができたりとかします、
うん、だから多分ね今の親の世代の人たちってそれを知ってるんだと思うんですよね、そういう後になってそうやって見返してみんなで話をするとか、
うん、
だからそのために多分撮ってると思うんだけど、保存の仕方が大丈夫なのかっていうところなんだよね。
そうなんですね、
うん、やっぱり、まあデジタルの危うさっていうのもあるし、多分デジタルのまんまじゃそういう話って多分できないと思うんだよね。
うん、そう。いや、まあ確かに。あと、まあ前も言ったけど、JPEG っていうフォーマットはいつまで見れるかとかね。
うんうんうん、
ちょっと心配ですよね。
うん、
ムービーってね、動画の種類なんて一体どうなるんだっていう。
うん
感じですね。あと例えば今今年生まれた子が二十数年後に結婚しますとか言って、うん、ほら結婚式のなんか DVD とか
作る。はいはいはい。うん、
あの頃に今の動画のフォーマットとか、
うん、
そういうのが通用するんだろうかっていう。
ああ、そうね、
うん。ちょっと心配にもなる。動画だけじゃなくて写真 JPEG とか CD ROM とか DVD とか。
うん
うん
でもそうだね、その結婚式なんかでするのもさ、うん、結局写真があったからそれを例えばそのデジタルデータにしてプロジェクターで出すとか、
うん、
あと昔の8ミリなんかっていうのは機械的にね、うん、フィルムがあるから見せることができるけど、うん、本当にそのフォーマット云々とかの、うん、あれは変わっちゃったら使い物にならないかもしれないだよね。
データはあっても、
うん、でもそういう意味で言えばさ、写真はまだプリントする方法があるじゃない。
そうそう、うん、そうですね。まあプリントになっていれば何らかの形でまたスキャニングしてとかね、
できるもんね。
できるからね。
だけどその動画ってどうなんだろうね。
ちょっと怖いですね。だいぶ、いや、ちょっとだいぶ怖いです
ね。ね、動画からフィルムにするっていうのは。 まあ、できなかないんだろうけど、聞かないよね。
うん、
でもなんか、みんな、ね、ハンディカムみたいなのとかさ、今じゃ iPod なのについてきてさ、まあ、携帯もそうなんだけど、みんな一生懸命動画を撮ったりするわけじゃないですか。あれはどうなるんだろうねって、ちょっと怖くなるね。
まあそう、僕もそう思います。
どうなんだろうね、その撮ったものって、まあ僕は分かって、潜在的にあるはずだと僕は思ってるんだけど、意外と短いスパンでしか考えてないのかな。まあ成人した時にも見直せればいいやぐらいの。
ああ、親の立場ですか。
うん、
ああ、どうなんでしょう。
どこ行ったってもう必死に撮ってるわけじゃないですか。
そうですね。
あれってやっぱり子供がある程度大きくなった時に見せてやろうっていうあれがあるわけでしょ。
ああ、いや、
そこまでは考えてないんじゃないですかね、今の人。
そうなのかな。
俺は、とりあえず、その、来れなかった、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんとか。
ああ、そっか、そういうのもあるか。
見せようかなとか。
うんうん。
あるいは、もう本当、これさっきの話、日本人は撮るの好きって話ですけど、
うんうん、
撮ることで満足してる、
うんうんうん、
感じが。撮る行為が、まあ一種のその行事への参加っていう、
うん、
そうはなっていないかっていう、ちょっと心配はありますので。
うん、そうだね。なんか、もうちょっとこう、プリントするとか、いや、それを、それがまあ話のきっかけとかさ、団らんのネタとか、うん、そういうのにできるようにしとかないといけないなっていうのは、ちょっと自分を含めて反省みたいな感じがしますけどね。
ちょっと長い、長いつもり、自分が死んだ時くらいの、死んだ時にどう見てもらえればなぐらいなつもりで撮っておけばいいかもしれない
です。ああ、なるほどね。
葬式で。
そうすると、なんか撮る写真が悲しくなったりしませんかね。
あ、そう。そうか。
なんかそういう気持ちで撮る写真って悲しくなっちゃいませんかね。
いや、まあ、そう。
まあ、自分の作品の写真ならそういう立場もいいかもしれないんだけど、家族の写真ってそういう立場で撮るもんかなって思ったりするんですけど。
うん、まあ、そうだね。まあ、写真を、あれしてる人間にとって葬式の写真も一つのカテゴリーなので、ある意味では本当生まれる時から死ぬまで写真に残っているというのは一つの、
うん、
一つのまた別な命かもしれない、
うん、なるほど、
まあ非常に大げさに言えば
です。でもそうだよね、スノーさんなんかだったらその人間の作品っていっぱいあるじゃないですか、でもデジタルで撮ってる人たちって自分が一生懸命やってきたことが残らなくなっちゃうかもしれないって危うさがあるんだよね、
ま
あ、
そうですね、ネット上にばらまいておけば
ああそうか、
誰かしらが拾ってくれるっていうのはね、
そうだ、
うん、
今でもちょっと面白い現象がもうすでに起きていて、
うん、
ちょっと話飛びますけど、いろんなブログだったり研究発表みたいのとか、
うん、
個人的な思想のいろんな文章とか、
うん、
はい、
もう散りばめられてるんですけど、
うん、
はい、
それがもう作者なくなってますっていう
はいはい、はい、
そういうコメントがついてるのは結構あって、
うんうんうん、
でまあ、コメントがつくじゃないですか、ブログとかだと、
はいはいはい、
あなたのこういう写真とか、あなたのこういう意見にはこう思います、
うん、
そうするとね、家族の方がもう亡くなっているんですけどコメントありがとうございますって書いてたりするんです
。ああ、なるほどね。
まあそれはそこのサーバーにお金を払って人がいなくなれば消えてしまうのか。
うん、そうですね。
あ、そうですね。
ああ。
なんか、パブリック的なサービスとか、あ、でもそれでも、どうなんだろうね。どこまで残るか分かんないけど。
ねえ、お墓の永代供養料じゃない
ですか。インターネット墓。
うん。
いや、恐ろしいですね。ビジネスチャンスかもしれないけど、あんまこんなこと言ってた。誰かもうやってたりして。
あ、なんかあるよね。
あるんですか。うん、あ、本当。
もうそれ何年も前にありましたね。まあ、その永代雇用かどうか知らないけど、ネット墓地っていうのは。
ネット墓地が、う
ん。だから、訪問者がなんかコメント残せたりとか。
ああ、なるほど。
なんかそんなや
つ、うん。
ありますね。
なるほどね。いや、まあ、ちょっとそこまで、そこまではいいやって感じですけど、とりあえず、なんかアルバムとして、
そうね、
孫に残していければ。
そうですね。
あの、うん、孫はいらんっていうかもしれないけど。
まあ、でも、そうね、ある時期、その、自分の親が子供の時ってどうだろうって思う時ってあると思うのでね、うん、そういう時に、まあ、自分の子供たちが、孫に見せられるものが、形として残ってるっていうのがね、やっぱり今の現状で言えば、やっぱプリントして取っとくっていうのが一番確実なんじゃないかなと思うので、はい、もう一度このアルバムを見直してみてはいかがでしょうかというところで、今回はこの辺にしたいと思います、頑張ってプリントしなきゃという気がしてきました、
はい、
インク代とかかかりそうだけど
、はい、
まあでもちょっと試してみてやってみてどうだったっていう話がね、いずれできればいいかなと思いますので、チャレンジしてみたいと思います。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、今日ですね、ほうじ茶に、チョコミントアイス入れてみました。
うん、シリーズになりつつあるね。
はい。一応、紅茶と似たような感じで、
うん、
まあ、いけると思うんですけど、どうでしょうね、ミリアクリアさん。恐ろしいこと
指令が出ましたので、ミリさん、
はい、
チャレンジしてみてください。はい、
はい、高野でした。
はい、ではまた来週。